質問はですね、お仏壇のお世話の仕方。仏壇を通して本当に、ね、浄土に近づいていく、仏様の御心に近づいていく、そういう、ね、ご縁になったらいいと思いますね。そこで大事なことは、お仏壇は、ね、お仏壇は亡くなった人のおられるところではありません。まずここが大事ですね。おじいちゃんが亡くなったら、おじいちゃんに手を合わせてくださいとかね、おばあちゃんが亡くなったら、おばあちゃんに手を合わせてくださいとかってよく言われますけどね。
そう聞きました。
うん。でもお仏壇はね、亡くなった人のね、おられるところじゃないんです。だからもし亡くなった方を何か供養したいと思うならね、写真を別に置いて、その前にその人の好きだったものを置いていただきたいんです。だから亡くなった人にですよ、お上げするつもりでなんかこうお供えしてはいけないんです。
そうですか
ね。だって皆さん言われるじゃないですか、お迎えが来てほしいとか、ね、誰が迎えに来るんですか。誰がお迎えって、お迎え、誰が来るんですか。誰が、ね、早くお迎えが来てほしい、こう言うでしょ。年いった人がね、早くお迎えにが来てほしいね。え、ああもう辛くなったわね、お迎えが来てほしいわってね、こういうふうに言うでしょ。お迎えで誰が迎えに来るんですか。誰が、誰が迎えに来るんですか。
分からない、それを聞きますけど
ね。ねえ、よく言うでしょ、お迎えが、あ、じゃあ鬼が迎えに来るんですか。地獄に連れて行くぞというのもちょっと違うね。誰がお迎えに来る、
勘違いしてみんな亡くなった人が迎えに来ると思って、
亡くなった人が迎えに来る、お仏壇は亡くなった人がね、
はい、
ね、亡くなった人、亡くなった人を迎えに来てくださった方もいるじゃないですか。でしょ、亡くなった方がお迎えに来るわけじゃないでしょ。誰が迎えに来るんですか。お迎えって
、お仏壇に向かった時に
何
々様っていう時の、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、まあ、何々様って言ったら一つしかないんです。お迎えに来てくだされる仏様はお一人です。阿弥陀様です。だからお仏壇っていうのは阿弥陀様をね、お世話するところなんです。亡くなった方じゃないんですよ。阿弥陀様をお世話するところ、ね、そして、ね、死んだ時にお迎えに来てほしい、そう思ってお世話をするんですよ、ね、亡くなった時にどうかどうか私のことを迎えに来てほしい、ね、そういう気持ちでお供えをしたりね、お世話をしたりするんです。決して亡くなった人が迎えに来てくれるわけじゃありません。亡くなった方をお迎えに来てくれた人に、私もどうか お迎えに来てほしいと。だから年を取ったらね、たとえ亡くなった人がいなくてもね、お仏壇のお世話っていうのはするものなんです。でしょ、誰もがやってくるものがね、死です。で必ずね、人間生まれたからには死んでいかなくちゃいけません。では死んでいくときにね、不安ですよね、一人で死んでいくと思ったら。やっぱりお迎えに来てほしい、私のことをね。そのお迎えに来てくだされる方が阿弥陀様なんです。ですから阿弥陀様をちゃんとお世話していないとね、お迎えに来てもらえないでしょね。
それでお物販とかのお物価をね、
はい、
お供えするときその気持ちで、
まずお物販をですね、お供えするときの気持ちですね。ここはすごく大事ですね。お物販、じゃあどういうふうにお世話をしていくか、まずはお物販ですね。いいですか、これ何度も言いますけど、お物販は食べないでください、はい、
この間お聞きしてからね、
はい、
捨ててます。
食べてますか、食べないでください。
お時さんにしますと思うやが大切なものや思う。
いやいや、お物販は食べないでください。
おかしいんですか。
はい、捨ててください、いいですか。仏様のお気持ちに立って考えてみてください。まずはね、仏様の気持ちに立って考えてみたらね、ね、自分のことをお世話してくれている方は仏様にとって大事な方なんです。大事な方だから亡くなった時にお迎えに行くんですよ、ね、阿弥陀様はね、自分のことをお世話してくれる方をですね、大事に思っておられる、大事に思っておられるからこそ亡くなった時にね、我が家で親友なりと、こういう気持ちで迎えに来るわけですよ。そんなね、大事な人に自分が残したね、固くなったご飯を食べていただきたいと思いますか。仏様のお気持ちに立って考えてみてください。自分の大事な人にね、どうですか、はい、固くなったご飯おもてなしします。お客さんが来てね、はい、これお物販食べてください、します。
私お座ってるのお物販をね、仏様に備えたよ、大切な仏様にね備えたものがご縁があるから食べようって言ってそこだから食べてます。
昔はね、親がね、
うん、
備えてお下げますわね、
はい、
そしたらまあこれはな、一口でも食べた方がいいよって、それ記憶があるんですよね。
食べた方がいいよ、いや食べちゃダメです、ダメです。
この間先生にお聞きしてからね、私も捨ててます。
はい、捨ててください、お物販は食べない。だからまず仏様の気持ちに立って考えてほしいんです。仏様のお気持ちに立って考えてみたらね、自分のことをお世話してくれている人は自分にとって大事な人なんですよ、ね、その大事な人に固くなったご飯を食べてもらいたいと思う仏様がいるでしょうか。仏様って言ったらね、相手のことを第一に考えられる方ですよ。相手のことを第一に考えられる仏様がね、自分が残したね、固くなったご飯を食べてほしいと思うでしょうか。決して思わないと思いますね。お願いだから食べてくれるなと。
さんに備えた仏さん、まあ言うたら清まった念頭とお力のところにお供えしたんやから、
そのご利益、いや違う違う違う、お、だからそのね、お仏壇にお供えしたからね、仏縁があると思って食べるんじゃなくて、お仏壇はいいですか、なんかこう物を清めて私がいただくためのものじゃなくて、お仏壇はお世話するものなんです。私の清らかな心をお供えするんです。ね、でね、仏様が最も嫌うものはですね、増毒の善なんです。増毒の善って何かっていうと、見返りを期待する心、見返りを期待する心って何か、ね、具体的に言うとね、お物販をお供えするでしょ、ね、仏様どうかこのご飯を食べてくださいってお供えするでしょ。だけどこのご飯は後から私のお腹に入れます、ね、いいですか、後から私のお腹に入れると思ってお供えをする。ということはあげてないでしょ、仏様どうぞってあげたのに、いやいやこれはあげたんだけど、今はあげたんだけど後から私がいただきますと、
ね、それは見返りの期待、
そう、見返り期待する、
仏さんにお供えしたから清めてくれてあるから、それをいただいたら自分にそんだけの徳も、
徳がつくんじゃなくてもうね、お供えするときから私が食べることを期待してる、ね、お供えするときからもうね、お供えするときから私がこれをいただきますと、
ね、それが親が教えたから、私いつも食べてる、
いつも食べてると、いつも食べてるってことは毎日毎日こうね、見返りを期待する善をこう練習してる、これを毎日やればこれが動力となってね、大変強い力となって増毒の善しかできなくなる。だから善をするといつも増毒になってしまう。で、どうかこれで私のことを認めてくださいとかってなってくるんです。いや、だから結局その
私は
お物販っていうのは見返りを期待する心でやるものじゃないんです。仏様に喜んでもらいたいという気持ちでお供えするものなんですよ。どうかどうかこれで私を迎えに来てください、それは増毒っていうんです。こういう見返りを期待する心でやるものがお物販じゃないんです。ね、ずっと食べてきたってことは、ずっと増毒の善をしてきたってこと。
知らんからね。
知らないけど、昔からそのようにやりしていたの。
だから、お物販ってね、うん、後からね、食べないから、ちょびっとでしょ、お皿があるでしょ、ね、いいですか。 このお仏壇、昔はさ、お仏壇盛りこんな風にやってたでしょ。
そうなんですよ。そう、これ、ね、田舎のでも大きいんですよ。
大きいでしょ。なんで大きいか知ってます？
それを2つ曲げてね、いつもね。
そうそうそう、
一つやけど、仏さん、まあ、
それで大きいね。
大きいでしょ、ね、特にお寺さんとかになるともっと大きいでしょ。ねえ、もう絶対ご飯1合以上ある。
お茶碗1杯ぐらいある。
お茶碗1杯ぐらいある ね, ね。なんでね、あんなにあげるか、後からいただこうと思ってるからです。ね、いただこうと思ってる。これはね、仏様のお茶碗なんです。お茶碗に一度でもね、自分が食べるときにこんなに山盛りに入れることってあります？ないでしょ。どれぐらいありますか？これがお茶碗だとしたら、
すり切れるほど。
これぐらいですよ、
ギリギリになる。
いや、ギリギリも入れないでしょ。そんな入れますよ、お茶碗に。
私はギリギリ。
大体ね、お茶碗に7分目。あのお仏壇がお茶碗なんですよ、仏様の。ね、7分目。これぐらいです。
食べられるって聞いてたからね。
だから、うん、そのね、こんなに入れるのはね、これ思いっきりね、これは食べよう食べよう食べよう食べよう食べようってこうね、思いっきり増毒じゃないですか、これ。だからお下げした時に気持ちよく捨てられるぐらいの量なんですね。え、
捨てたことないから食べてるからな。
食べてるからね、どんどん山盛りになっていく。仏様にもっと出した方が、もっと出した方が、もっと出した方が増毒です。
亡くなった人が食べに来てるって聞いたもん
ね。亡くなった人にお迎えに来てくだされる方がいただいてるんですよ。いいですか。いやでも仏様にこんな少ない量ではね、申し訳ないんじゃないか、少なすぎるんじゃないか、仏様をお粗末にしているんじゃないか、こういうふうに思ったりします。だからね、ついついついつい多くしていくんです。違う違う、仏様は我が家だけ来るんじゃないんです。阿弥陀様お一人ですからね、お仏壇のある家庭を全部回っていくわけね。そうでしょ。我が家ではこれかも、これだけかもしれない。でも次のお家もまたね、いただくんですよ。その次のお家もいただく。その次の次のお家もいただく。その次の次の次の次の次のお家もいただく。
そういうこと考えてない
で、自分考えてないんですよ。自分のことしか考えてないんです。自分が皆様どうかたくさん食べてください、バーンとね。こんな風に自分がたくさん出してしまったら、他の人のお家に回れないじゃないですか。こういうのにガリガリって言うのよ。自分のことしか考えてない。自分が皆様に助けていただくっていうことしかね、考えてない。
ガリガリなのか。
ね。そうじゃなく、みんな、みんなで仏様をお世話しているんだ。みんなで支えているんだ。こういう気持ちを持ってお仏壇をお供えしてほしいんです。そうすると、私のお家ではこれだけしかね、お供えできませんけど、だけど、他のお家でもね、お供えして、他のお家でもお供えしてる。あんたのお家はどこね、何ですか、浄土真宗って言うとね、そうですか、私と同じようにあなたも同じ仏様をお世話してるんですね。なんか親近感が湧いてくるじゃないですかね。一緒になってお世話している、一緒になってね、この方を支えている、ね、そういう人たちはみんなね、恩同胞、恩同業ってね、なんかその気持ちになりません？恩同胞 なんでしょうね。みんなね、年を取るとね、ああうちのね、まあね、子供、息子で長男に面倒見てもらうか、次男に面倒見てもらうか、こうした時にね、長男は長男でね、うちはね、母さん面倒見えないよ、こういうふうに言う。次男は次男でね、お兄さんが面倒見るのが筋じゃないのって言ったりする。でお母さんお母さん、そんなこと言うなら私一人で住むわと言ったりする。なんで助け合わないの。どちらがお世話するか。私は世話したくないよ、あんたは世話せ、俺だって嫌だよ、お前やれよ。なんでねえ、兄弟仲良く、じゃあお母さんのお世話しようかって言えないのか。仏様はお仏壇を通してね、その心を教えてくれてるんですよ。ね、仏様はみんなでお世話をすればね、一人の負担が少なくて済むんです。これなら私もお手伝いできる。ね、仏様をお世話させていただける。毎日毎日たくさんのご飯をね、お供えしたら大変だけど、これぐらいなら毎日お供えしても私にもできる。それぐらいの量を仏様は私たちのために、ね、用意してくださったんです、ご縁として。もうてんこ盛りにするってことはね、ね、お兄さん、あなたに世話してくれとかいうような感じなわけ。こう誰か一人にってね、このお仏壇をたくさんお供えするってことは、私がお世話をしなくちゃっていうね、こういうね、もう自力がどんどんどんどん強くなる。そうじゃなくて、お仏壇を少なくすることによって、自分だけじゃなく、他の人たちも、私の大事な仏様をお世話しているんだ。ね。ああ、本当に協力してね、協力して、みんなでお世話をしているんだな。その中の一人にさせていただいているんだ。そうやって、一緒にね、阿弥陀様のお世話をしている人は、同じ親を持つね、子供たちなんだ。これが恩同胞ってことですよ。一人の親をみんなで支えていく、こういうの話してほしいんですよ。いいかね、仏様っていうのはみんなで支えるものなんだよ。だから私だけじゃなくて、お前のお家にもお仏壇を作ってほしい、そしてお世話をしてほしい。じゃあ母さん、どれぐらいね、どういうふうにお世話したらいいの。まずはお仏壇だ。お仏壇はね、あのお仏壇のお茶碗に七分目、毎日毎日ね、お供えしてほしい。旅行行くときはどれ。旅行行くときはいい。あなたがね、家にいないときは他の人がね、お供えしてくれているか、他の人ってどこや、うちに来るのかね、そうじゃなく他のお家でね、お物販をお供えしたものを仏様はいただきますか、ね、みんなで支えている。
亡くなった人が仏壇に帰ってくることはないんですか。
亡くなった方がお仏壇に帰ってくるってことはあるかもしれませんよ。今これはお迎えに来てくだされる方のお供え、そのお世話に、それは一人でお世話をするものではなくて、ね、仏様を大事に思っておられる方みんなでお世話をしていくものなんです。
亡くなった人が もしか食べられない家の中に住んどって、仏壇に帰ってきて食べることもあるからって親に言うからね。
いや、だからそれは写真を別に置いて、 そこに山盛りにして、
ね、写真の前で、
うん、山盛りにしてこれそのお物販をお供え、お物販っていうおかしな言葉ですけどね、お供えしたらいいと思うんです。別にそんなこんなちっちゃい器じゃなくたってもうご飯をよそってね、いいですよ。それを後から食べてもいいですよ。
そ
の
そうして備えた場合
も
食べてもいいんです。
あ、それはいいです。それは全然お仏様じゃないんですか。
うん、そうです、そうです。
仏様に そのお供えしたものはお物販は食べちゃいけませんよって言ってるだけであって、亡くなった方のお世話をするのは私しかいないじゃないですか。今言ってるのは仏様のお世話はみんなでするものだから少なめにしてくださいって言ってるんです。どうですか、私が仏様の立場だったらしますよ。100軒の 家庭を回るとします。1軒ずつみんなこんな風に持ってやったらどうしますか。ねえ、大食いチャンピオンのにね、こう挑戦するような感じじゃないですか。そのうちメタボになりますよこんな風に。
仏様を七分目にして、またこの写真の前でそうやってやったら、もしかあの世で食べられる
とき
あったら書いて、
それはいいですよ、うん、その亡くなった方にお供えするときはあなたしかね、お供えする人がいないから、心をかけてくれる人はいないから、だからあなたのところに書いてこられるし、たくさんお供えしてもいいです。そういう気持ちを込めてね、
ごった
がい
しとったね今まで、
ね、だけど仏様はあなただけじゃないから、そこは大事です。あなただけじゃないから、みんなでお世話していくものなので、ね、一軒一軒がわずかでいいんです、ね、一軒一軒がわずかな量でいいんですよ、ね、
私の書いてある娘が先に行ってしまってるから、どっかに行って食べられないから帰ってくって、
だからそれは娘さんの写真を置いて、そしてその前に、ね、別にご飯じゃなくたって、娘さんはご飯が好きだったんですか。
いや、いろんなものを置きます
ね、うん、そう好きだったものを置いたらいいんです、ね、今仏様のお世話ですから、うん、仏様のお世話はほんのわずかでいいですよ。
ごったがいしとったな、
うん、同じにしないでほしいですね、うん、そしてお供えするときにそのね、ね、顔は見えないけれども、そうやってこう世の中にはね、仏様のお世話をしている人たちがいっぱいいる、その人たちのことを思い出してほしいんですね。ああこうやってみんなで仏様を支えていっていくんだなと、そういう気持ちを持ってほしいんですね。そういう人たちはみんな恩同胞なんですよ。恩同胞っていうのは同じ親を持つね、阿弥陀様という親を持つ子なんです。だから親というのは子がみんなで支えていくものだ、それを庵に教えていくんですよ。親というのは子供が誰か一人引き取らなくちゃいけないっていうものじゃなくてね、みんなで支えていくもの。年を取ったね、ばあちゃんのね、世話を誰がするんや、お前か、俺がやるよ、兄さんやってないよね。こんな風なね、喧嘩が出てくるのも誰かが世話をしなくちゃいけない。この人が世話をするってことになったら、もう他の人が世話をしなくていい、こういう発想から。でもそうじゃダメですよ。ね、大事な親はみんなで支えていくんだ。みんなでお世話させていただいていくんだ。そういう心をね、お仏壇を通してし、ね、知ってほしいんです。
僕は負担だと思ってるんです。
え？
負担だから私がしなければいけないっていう。
いや、お仏壇はもう増読になってるんですね。私がね、私のことを迎えに来てくださいってなってるから山盛りにするし、またやりなさいって言うと負担になる。こういう
仏様はみんなの大切な方だから、
はい、
私一人で支えるんじゃなくて、
そうそう、
誰で支えるの、
そう みんなにとって大切な人だから、自分は自分の負担というかね、自分がお世話させていただくものはね、ほんの少しでいいんですね。
そういうことはいいんだということをオブパンを通して、
そうそうそう、オブパンを通して、知っていただきたいし、またそのね、仏様をお世話をしている人たちみんな、ね、みんな仲間なんだという気持ちを持ってほしいんです、ね、私だけじゃないこのね、仏様のお世話をしているのは私だけじゃない、みんなでお世話をしているの、そのみんなも私にとっての仲間なの。これが恩同胞、恩同行ということです。ね、同じ阿弥陀仏という親を持つ子供なんだということです。ということは親はみんなでお世話をしていくということです。ね。でまた恩同行、同じ道を行く、同じね、お迎えを待つ、そういう友達なんだ。はい。だからお物販はまずはですね、お供えしたらね、お下げした後捨ててほしいんです。捨ててね、ああもったいないと思うなら減らしてください。それでももったいないと思うならもっと減らしてくださいね。やっぱりね、お物販っていうのは記者ですからね、喜んで捨てられるぐらいの量、喜んで捨てる。捨てるって何を捨てるか、執着を捨てる。執着って何か、もったいないという心ですよ。もったいないという心を捨ててお物販を捨てるんです。それでももったいないと思うならもっと減らしてください。最終的に一粒になってもいいです。お物販一粒、これなら起こさないでしょ。これで起こすんだったらね、お釜の中のね、残ったご飯どうしますか、洗うときに。ねえ、そっちの方にはもったいないと思わないもんね。どれだけ捨てても。お物販のご飯はね、ちょびっとでももったいないと思う。
捨てるのもったいない思ったらね、それを食べといてね、のりなんかしたらダメなんです
か。いいですよ。
で、
はい、
食べといてね。そこらはカビが入るから、そうそう、まあ、冷凍庫で目たまったら、はい、お風呂にてのり、
まあ、できれば捨ててほしいんですけど ね、 そのね、やっぱりこう、ね、何か形を変えて使えるようにとかね、はい、そういうね、せこい考え方はね、他のものに応用されます。
そうやね。
プレゼンターに生まれなかったら自分が使おうって、
そうそういう発想につながっていくわけですよ。
そうやね。
ねえ、まあ、これ捨てるのもったいないからちょっとね、作り直して、はい、またこう捨てようと思ったら、あ、もったいないからまた作り直して、はい、こういう風にやっちゃうからね。一時が万事、一時が万事ね。やっぱりまず捨てるという訓練してほしいんですよ。なんとか利用しようっていうのはね、執着がこういっぱい溜まってます。この執着がいっぱい溜まった汚れた物販をお供えしてるってことでしょ。ねえ、もう汚れっていうのを仏様いただいて、食べてくださいって言われてもね、いやー、これすごいもったいない、もったいない、もったいない、もったいない。いやー、仏様は心をいただきますからね。捨てるのはもったいないっていう気持ちっていうことは、ものすごい汚れたお物販をね、もう汚れて臭くなったこう異臭の放ってるお物販をね、仏様の目から見たらそう見えるわけですよ。食べてくださいって言われるんですよ。いやー、食べたくないな。やっぱり仏様は綺麗なものしか食べませんので、お仏壇って浄土ですからね、綺麗な心でお供えしてほしいんです。ね、捨てるときにもったいないって思う気持ちがない。 執着を絶ったお仏壇、そのお仏壇をお供えしてほしいんです。そうですね、はい、なんか後からこれを糊にしようとかね、後からこれを何かに使おうとかね、そのなんていうんですかね、汚れた心、この汚れた心をいっぱいのご飯をお供えしてるってことになるので、ちょっとね、仏様もそんなご飯を食べたら悲しまれます。ああ、こんなご飯ですか。お量が問題じゃないです。仏は心をね大事にするからね、汚れのない清らかな心でお供えをしてほしいんです。汚れて何か執着ですよ。執着を捨てて、ね、執着を捨てるってことは、このお仏壇をお下げした時にね、気持ちよく捨てられる、これが執着がないってことです。執着を断ち切って、執着を断ち切って、お仏壇を捨てていくんです。ね、それがこのお仏壇のお世話なんですね。
最初から自分が食べるつもりのものを知って行動してるわけです。
最初から食べるつもりのものをお供えしてるってことですよね。
はい、でしてこう、
そうそうそう、あなたにあげるけど、ね、分かりやすく言えば、あなたに告白をしたのはね、あなたが私の元から逃げないため、だからあなたのこと好きですって告白した。それはそうしないとあなたが逃げてしまいそうな気がする、ね、あなたを本当に好きだから言ったんじゃなく、あなたを縛りつけるために言った。こういうのを増毒っていうんですよ。
全然嬉しくないです。
全然嬉しくないでしょ。いや、だからあなたにあげますけどね、なんか仏様の功徳をそ、ね、こうくっつけて私に返してくださいと。でパクパクパクパクと、もうね、お供えする時から思いっきり見返りを期待してるじゃないですか。ね、なんか仏様オーラをこうつけて、そして返してパクパクパクパク、
利子ついてるわけじゃないですか。
そう、利子がついてる。利子がついてるわけですよ。
あーってして、
うん、そうそう、
ふーって前を通って、
そうそうそう、自分の口にこうこう上げますーあーと思うね。しかも上げると同時に、なんかこう仏様の素晴らしい徳までくっつけてね、返してくれるでしょ。100円出したらもう200円ぐらいで返ってくれる、200円出したら500円ぐらいで返ってくれる、1000円出したら1万円ぐらいで返ってくれるっていうね。
それをこう毎朝
毎朝毎朝やってる。そうそうそう、
これはちょっと変わりました
ね。そうそうそうそう、毎朝毎朝ね。そんなことされてみてください、仏様としては。あーんってあげてく、あげたのにね、自分の口に入らずにふーって戻ってきてパクッ。全然あげてないじゃないですか、仏様にお揚げしてないでしょ。あげてるけど、結局自分のね、自分が食べるつもりであげてるんだから。しかも仏縁というね、素晴らしい徳までくっつけてね、返してほしい。そんなね、そんなもう毎日毎日そんな心でやって、仏様にどうかお迎えに来てください。どうですか、そんなことを言われた日にはね、私は全然何も食べてません、あなたの口に入ってるだけでしょ。しかももう毎回毎回仏縁オーラをこうやってくっつけてくっつけてね、心を浄化しようとしてね、私にいろいろね、もう手間暇かけさせて、そしてあなたはね、たらふく食べて、そしてね、私はね、仏様のお世話してますと、こんな顔をされるとね、いやいや、お世話をしてるのは私の方ですと、がっかりしますよね。
この人に自分と同じものを言ってほしく
ない。そうですよ、この人ちょっと迎えに行きたくない。でしょ、気持ちそうじゃないですか、お迎えに来てほしい、もうあの人を迎えたくはない。この人ね、浄土に迎えたら何をされるかわからない、奴隷にでもされるんじゃないかと。
それは長年
ね、習慣になって
長年の習慣でたものすごいね、剛力が溜まってます。
大変やな、今がそれなくそうみたいな。
これからね、やめてください、本当にね、今までは本当に騙されてね、こんな風にやりなさいって教えられたと思うんですけど、そういう心でやってきた増殖の善は本当にね、いい結果を見せます。
初めて聞いた、はい、
そういうことで、まずはね、お仏壇のお世話ね、お仏壇ということについてお話をさせていただきました。ちょっと休憩をします。